すみません、ちょっと無縁でとっても話しにくいし声があれなんですが聞きにくいと思います。そしてまた下を向いて話します。ちょっとひどいので、その代わりゆっくりと話しますのでできるだけ、理解していただければと思います。さて、昆虫は受難節、その受難節は別にもう第5手術になりますので、もう5週間前からレントに入っております。で、20日にイースターが記念をいたします。その前にもう一度イエスの十字架の死について理解しておきたいなと思いました。で、特にこの受難節になりますとイエス様の苦しみを覚えるときに、この前後の出来事の中で、とりわけ私の心に引っかかることがいつもあります。それは何かというと、裏切ったのはユダだけではないのであります。イエス様のお弟子さんたちも裏切っております。皆は逃げていきます。そしてまたペテロなどはもっとひどいものであります。イエスなど知らないと誓いをかけてまでイエスを裏切ったのであります。しかしユダとその他の弟子たちとの違い、結末が違うんですね。どこが違うんだろうか。この課題はいろいろな説ありますし、考えがありますし、いろいろ説教されますが、今週はイエス・キリストが栄光を表されたということに焦点を絞ってみたいと思います。そして午後はペトロの裏切りです。ですからそれ朝と午後で一つのセットになって、そして裏切りについて考えてみたいなというふうに思います。その違いを特に、覚えながら見てまいりたいと思います。私たちは心をこう非常に閉ざしてしまうことが多々あります。人に自分の悩みや、また自分がこれでいいんだろうかというふうに、戸惑っていることを誰にも言わない。言ったならばそれこそ付け込まれるのではないかという不安がありますと、私たちは誰にも相談しません。で、相談しないで自分で解決していくことが強い信仰者のように思われますが、果たしてどうでしょうか。神様は教会をお与えになりました。キリストの体としての兄弟姉妹をお与えになりました。なぜキリストの教会を神様は建てられたのか、また教会を形作ることを命令されたのか、そんなことを考えてみますと、やはりイエス様を信じている兄弟姉妹という言葉の通りに兄弟姉妹なんだ。その点をもう一度考えなければならない出来事が実はユダにあっただろうと思います。ユダという人物のことを聖書は、特にヨハネの福音書を見ていきますとあまり出てきませんが、しかし非常に、いい意味ではなくて非常に問題なところで出てきております。少し詳しく出ております。それが12章を見てください。12章にイエスを裏切る前のユダの様子が少し記されています。12章の1節から、イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは彼女に非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが 弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダが言った。なぜこの香油を300デラに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。このユダがイエスとその弟子たちを裏切っていたのは、裏切ったのは、このイエスを引き渡した時以前からすでにもう裏切りが始まっていたということであります。しかもこの裏切りはイエスに対する裏切りですけれども、同時に、弟子たちに対する裏切りでもありましたね。でそんなユダがイエス様の前に、わからないだろうと策略を巡らしまして、イエスを裏切る本当にすぐ前の出来事が今日読んでいただいたところです。13章の18節から、まあ、少し見てまいります。その前後からですが、この出来事はイエス様がこの中に私を裏切る者がいるという非常に驚くべき言葉を発せられた時であります。でこの言葉を発せられた状況というのは、イエス様が十字架につけられる直前にお弟子さんたちと一緒に食事をしたこと、いわゆる最後の晩餐の場面であります。この食事の時、イエス様は弟子たちの足をお洗いになりました。で、足を洗うというのは、前にもお話ししましたが、当時の奴隷の仕事です。主イエス様は自ら奴隷となって弟子たちに仕えるという姿を取られたわけであります。そして奴隷になってまでお仕えするという愛をお示しになられた行為であります。そしてこの最後の食事の時、晩餐の時に、ユダが裏切るという決定的な瞬間を表します。このユダが裏切る前にという行動を取る前に、イエス様はこのお弟子さんたちを見つめて10節でこう言っているんですね。13章の10節、イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありませんと言われました。つまりこれはイエス様が弟子たちが一つとなっていないんだということを見抜かれたお言葉であります。お弟子さんたちの中に一致がないっていうのであります。一人一人に個性があったり、また働きに違いがあってもいいんですが、しかし心が一つになっていない、特にイエス様に対するその心が、信仰が一つとなっていない。教会がイエス様を信頼する、信じるという信仰において一つとなっていないことは、本当にそれは悲しむべきことだからですし、問題にしなければならないことであります。つまり心がバラバラであるということは非常に悲しむべきことであります。でも働きはみんな違います。また個性も違います。それはいいんです。 でもイエス・キリストを信頼する救い主として信ずるということにおいて教会がバラバラであってはこれは嘆くべき事柄であります。そのことをイエス様は言われた言葉であります。そしてさらに続けて言います。じゃあ誰が 裏切るのかというならば、それは私はあなた方全部のものについて言っているのではありません。私は私が選んだものを知っています。しかし聖書に私のパンを食べる者が私に向かってかかとを上げたと書いてある、その言葉は成就するんですというふうにこの18節でイエス様はその裏切りの実態について説明されました。でこれは明らかに旧約聖書のお言葉の予言での言葉であります。それが今実現をしたんだというその事実を挙げます。確かにイエス様にとってお弟子さんたちが一つとなっていないということは悲しむべきことです。しかしそれ以上にイエス様はその現実を見ているんじゃなくて、これから自分が聖書のお言葉の予言の通りに歩んでいくんだという自分の先を見ているんですね。歩みについて、つまりイエス様は私たちの心次第でイエス様がなすべきことを変えたりなさらない。それは何を言いたいかというと、イエス様は私たちの状況でイエス様はご自分に与えられた使命を曲げたりやめたりするお方ではない。神のご計画というのは私たちのその時その時のその不従順さやまたは不信仰で変更されるようなものではない。神は叱りと言ったことが同時に否ということはない。叱りは叱りです。神の御心は必ずなる。イエス様はそこに目を留めておられた。ですからイエス様は信頼するに値するお方ということは同時に、イエス様がこの最後の晩餐をお弟子さんたちと本当に共にされたということは、お弟子さんたちに対するイエス様のこの愛情慈しみはたとえどうであろうと変わらない。その姿を私たちは見るのであります。ですからイエス様を信頼することにおいて何ら私たちは疑いを抱く必要は全くないお方だということを知るのであります。ですから続けてこのように言っています。19節、私はそのことが起こる前に今あなた方に話しておきます。そのことが起こった時に私がその人であることをあなた方は信じるためです。ここでも同じですね。そのことが起こる前に、そのことが起こった時にあなた方が信じるため、予言は必ず実現するんだということを話されたわけであります。ですからどんな状況であろうと神の御心はなります。その神の御心がなった時にイエス様がどのようなお方であるか、それを深く悟りなさいというわけです。ですからイエス様はユダの裏切りさえもちゃんと知っておられた。私たちの隠し仕事は全て神はご存知だ。その上で私たちに招きの声をかけられているんだ。そのこともユダの記事から私たちは知るのであります。さらに続けて言います。誠に誠にあなた方に告げます、私をの使わす者を受け入れる者は私を受け入れるのです。私を受け入れる者は私を使いました方を受け入れるんですと、こう言ってまいります。イエス様は本当に今私を受け入れなさい、こ このように声をかけられ続けているわけです。この時にはユダもおります。そして21節ですね。こうさらに続けて語ります。イエスはこれらのことを話された時、霊の激動を感じ証しして言われた。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。激動、霊の激動を感じた。これ実は過去3回あります。で、その3回をイエス、ヨハネは記録しています。第1回目は11章の33節で、ラザロの墓のそばでの出来事でした。ラザロの死を見て怒りに感じた時であります。そして第2回目は12章の27節であります。私、今私の心は騒いでいるとこう言っています。この騒いでいるという言葉が、これが同じ言葉です。霊の激動を感じたということです。つまりギリシャ人がイエス様にお会いしに来た時に、私の時が来たと言って、今私の心は騒いでいると言っているわけであります。ご自分の死の到来が近づいたことを自覚された時であります。そして第3番目が、このユダの裏切りについて話した時であります。この3回の中でも、ユダがイエス様を裏切るこの心を持ちながら、この交わりの中にいたことが、イエス様にとってやはり一番痛切な苦しみであったようであります。なぜならば、この2つの前の2つの場合は、このイエス様の死が近づいたという、今予言が成就するという、確かに自分の十字架につけられるという苦しみから来る激動、感動を受けられたということだけではなくて、いよいよ神様の救いの贖いが成就するという感動です。その意味で霊の感動を覚える。しかし、このユダの時は違いました。これからのユダの先のことを考えた時に、霊の激動を感じられたのであります。この後ユダはどうしたか、聖書を見ていきますと分かりますが、ユダはこの交わりから離れていきます。しかしユダは自分の罪を非常に悔いて、そしてイエスを売ったお金を返しに行きます。しかし受け入れられずに、とうとうユダは首をくくって死んでしまいます。このことをイエス様はご存知だったのでしょう。イエスを裏切り自殺して死後に滅ぶることを知っておられたイエス様の心は激しく揺らいだのであります。ですから霊の激動を感じてというのは、まさに愛する弟子がのその末路が破滅であり滅びであることを知ったときに、確信しているときに、イエス様は激しく霊の激動を感じられたとヨハネは記すわけです。そしてユダの裏切りは甚だ罪深い裏切りだと言わなければなりません。それは何かと言いますと、このイエス様が 最後の晩餐にユダも招き入れます。そして招き入れただけではなくって21節で言いましたようにイエス様が言われて、誠に誠にあなた方に告げます、あなた方のうちの一人が私を裏切ります、こう言われたんです。この言葉をイエス様が発せられた理由は何でしょうか。聖書の言葉が実現するならばあえてここで言わなくてもいいわけです。あえてここで言われたということは、裏切りを悔い改めに導かれようとしたイエスの呼びかけではなかったでしょうか。そしてさらにそれだけではありません。じゃあ誰が裏切るのかとお弟子さんたちが騒いでいるときに、そのイエス様に愛された弟子と言われる、多分ヨハネだろうと言われておりますが、その人が直接聞きます。主よ、それは誰ですかと聞きますと、イエスは答えられたと。26節、それは私がパン切れを渡し浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸し取ってイスカリオテシモンの子ユダにお与えになったとあります。いいですか、これ主の晩餐の時にパンを裂いて、そしてブドウ酒に浸して、そしてパン切れを口に入れる、与える、これは何を表すかというと、最高の愛の行為です。慈しみと親しみを表す行動なんだそうです。この場面でイエス様は最後の最後までその裏切るであろうユダに対して神の愛と、イエス様ご自身の愛と神の愛と、このお示しになられた行為であります。明らかにただ聖書の神様の予定が実現するためになったんだ、ただそれだけだ、いや、イエス様にとってただそれだけではありませんでした。ユダが滅んでいくその結末をイエス様がどれほど心を痛めておられたか、そしてあのユダさえもがその罪から離れることを願っておられたか、つまりユダに対するイエス様の慈しみであります。それをパンを浸して、それを相手に渡して食べさせた、最後の最後までイエス様はユダへの友情と慈しみを示されたということであります。このイエス様の恋はまさに別の言い方すれば、私は自分の友としてあなたを愛しますということを示したメッセージであったと言えるんだそうです。イエス様はその裏切る者はユダですとは言わなかったんですね。与えるものですと言いました。ですからしっかりとそのイエス様の答えを聞き、イエス様の行動を見つめていた人であれば、イエス様が誰のことを言われたのかは知ることが他の弟子たちもできたはずであります。無論ユダ本人もよく分かったはずであります。イエス様が知っているっていうことです。自分の裏切り、自分の心の偽りをよく知っている。しかも今その知っているイエス様が自分に友情と慈しみ、愛情の印であるパンを渡してくれた。ユダはどうでしょうね、イエス様が自分の裏切りを知っているということを知った時でもあります。 そして変わらないイエス様の自分に対する慈しみと愛情と深くこの示されたその時でもあります。その狭間ですよね。皆さんはこの後どういう行動を取りますかね。ユダはこの中のうちの一人が私を裏切る、そしてパンを浸して私パン切れを浸して与えるものだ、ユダは当然聞いていた。私だったらもう身動きできない状態かなと。知られている恐ろしさ、また裏切ることのこの決断ができにくいこの姿の中できっと立ち往生してしまうだろう、行くに行けず引くに引けないっていう、そんな状況の中に私だったら陥るんじゃないかなと思います。でまたそれが普通の精神かもしれませんよね。そう思うんです。ところがです、見てください。27節、彼がパン切れを受けるとその時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われた、あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。席についているものでイエスが何のためにユダにそう言われたのかを知っている者は誰もいなかった。そしてユダは30節パン切れを受け取るとすぐ外に出ていった。こうヨハネは記します。彼がパン切れを受け取るとその時サタンが彼に入った。なんかこうパン切れにマジックみたいな魔術みたいなのがあって、パン切れを受けるとサタンが入る、いやそういうことを言っているわけではないですね。パン切れになんか特別な力があってサタンが住んでてっていうものではないです。そうではなくて、このユダが最初は預かっていたお金をの中から少しずつ盗むという小さな、ある意味では小さな裏切りだったんです。その小さな裏切りがだんだんだんだんとうとう自分の死であるイエス・キリストを死に引き渡すという大きな裏切りに変わっていく、まさにその段階的な転換期って言ったらいいんでしょうか。大きな罪に飛躍してしまった瞬間がこの時ということです。ユダのうちに悪が大きくなっていった様子がここに示されていきます。そしてとうとう行き着くところまで行ったユダの姿であります。罪の終局って言ったらいいでしょうか。しかしイエス様はずいぶん早くからお弟子さんたちの中に裏切り者がいるということは言っていましたね。ヨハネによる福音書の6章を見てください。6章の70節でももう10分前ですが言われています。70節、71節、イエスは彼らに答えられた。私があなた方12人を選んだのではありませんか。しかしそのうちの一人は悪魔です。イエスはイスカリオテ、シモンの子ユダのことを言われたのであった。このユダは十二弟子の一人であったがイエスを売ろうとしていた。イエス様はこの時にユダを悪魔、逆らう者と呼ばれました。 さらに12章見てください。12章の4節から6節でもこう言っております。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダが言った。なぜこの行為を300デナに売って貧しい人に施さなかったのか、こう言っています。イエスを裏切ろうとしているイスカリオテのユダとヨハネははっきりと今度は名指していきます。最初は小さな裏切りだったのかもしれません。6章の時はもっと小さな裏切りだったのかもしれません。ただ失望していたというイエス様についていくのはちょっとついていけにくいなという、もしかしたら小さな不信で始まったのかもしれませんね。6章の時は裏切ろうとしていた、裏切ると決めていたわけではありません。そして12章で言うように、金を盗むという罪を犯す、そしてイエス様を裏切るという出来事に決断していきます。そこでイエス様がユダに言われたのです。あなたがしようとしていることを今すぐにしなさい。ユダの中にそのきっかけとなったのはサタンが入ったからだと言っています。先ほど言いましたように繰り返しますが、これは決してイエス様が差し出したパンに呪いの力が働いているという意味ではありません。ユダが今サタンにその心を支配するように引き渡したという意味であります。サタンにユダはその心が支配された時、ユダは大胆になりました。すぐさまその場から立ち去るという行動を取れたということです。つまりユダは今はっきりとイエス様の愛を拒絶するという選択をしたということです。ユダは愛を受け取らないということにおいて自らをサタンに引き渡したんです。これが主イエスを裏切るという裏切りでした。ですからただ単になんかごまかすとか他の人を誰かに売り渡すということ以上の罪であるということです。愛を示されている人を裏切る、そしてこの慈しみに富んだお方を自分に対するその慈しみを十分に受けていながらその人を裏切るという裏切りです。これはただ単にイエスを裏切ったということでは済まされない、真実な神の愛に対する裏切りであり、神の慈しみに対する拒絶であります。サタンに心を奪われるということは迷っていたことを吹っ切らせるんです。吹っ切らせるって言うんですかね、言い方すると。そして悪の方に決断をさせてしまう。私たちはいいか悪いかというのがわからないときに非常に戸惑います。した方がいいのかな、やっぱりするとまずいのかなと。でもサタンに支配されるっていうのは悪い方向に決断させてしまう力に支配される。私たちもよく時々そんなことがあります。本当に小さなことで、これは例になるかどうか分かりませんけれども、車を運転してましてね、急いでます。信号が赤になったばっかりです。ってで行っちゃう。みんながやってんだから大丈夫。 でもその前はいろいろとこう悩むんですよね。止まるべきかどうか。ああ黄色だな、もう止まった方がいいんだろうな。でもその時にやはりきちんとルールを守ろうという思いにとどまれば止まるんです。いや私一人ぐらいルール破ったって警察がいなければ大丈夫という気持ちに支配されますと突っ走っちゃいます。そんな小さなことから私たちは神様に対してさえも、真実に対してさえも、真理に対してさえも、そのくらいはという思いでに支配されたときに、私たちは悪いと分かりながら、誤りだと思いながらそれを行ってしまう勇気、それ勇気じゃなくてサタンに心が支配された、まさにサタンが入ったときと言われるものであります。そしてユダは自分にとって一番良い方法を選んでしまいます。それは何か、その場からすぐ立ち去る。ただ単に立ち去るだけではありません、直ちにイエスを引き渡すという行為であります。しかしお弟子さんたちは違いましたね。まだわからない、なぜいなくなったのかわからない。で29節です。お弟子さんたちは祭りのために入り用のものを買えと言われたのだとか、また貧しい人々に何か施しをするようにと言われたのだと思った者も中にはいた。なぜならばユダが金入れを持っていたからだというのであります。ここでなぜ気がつかなかったのかな。聖書を私たち読んでても明らかにユダが裏切ってるんだよってことを気がつくだろうと思うんですね。ここにこの流れの中で一つ気づくことはありません？イエス様が言われたこと、なしていること、それに注意を止める者が一人もいない、一言もない。ただあるのは、裏切る者が言われた、いるよって言われた時に、私かもしれない、誰だろうと皆不安になった。つまり自分のことしか考えていない。そうするとお弟子さんたちがユダの裏切りが気がつかなかったのは、イエス様のお言葉とイエス様のそのなしているいらっしゃるその行動をに目を留めていない、注意を払っていない、だから真実が見えないと言わざるを得ません。杉越の祭りの食事は日没から夜中まで近くまで続きます。ユダはその前半部分だけ出席していなくなります。こうしてユダはイエス様によって交わりからある意味で締め出された結果になってしまいました。いやむしろ自分から出ていったのであります。イエス様はご自分の愛する者に愛を十分に示されましたが、イエス様はそのユダの裏切り、ユダがその場から出ていく、イエス様の愛と慈しみを拒否するという行動に出ます。それゆえイエス様は言われたんです。今すぐしようとすることをしなさい。つまり引き止めなかったんです。その意味でユダを追い出さなければならなかったという 言えるかもしれません。なぜならば12節で、あなた方の愛さんのしみですというふうにかつて答えています。裏切る者はそのしみがイスカリオテにユダと今はっきりしたわけであります。そして私は確かに他のお弟子さんたちがユダの裏切りに気がつかなかった。今までその6節から6章から見ていきますと、様々なところでそれらしき姿が行動が分かったはずだけれども分からなかった。そこに私は一つの答えを見るのであります。これが果たして正しいかどうかは分かりませんが、これは私の想像になってしまいますが、先ほど言いましたようにユダはほとんど登場してこないんです。裏切る場面でしか登場してこないんです。お弟子さんたちとの交わりの中でほとんど登場してきません。ペテロやヨハネのように、また他のお弟子さんたちとこの論争したというところにもほとんど出てきません。ユダはいつも他の弟子さんたちとはちょっと離れた場所にいるように思えてならないのであります。そこに一つのユダが裏切っていくことに気がつかなかった理由を見るのであります。つまりユダは自分のことをほとんど人に話さなかったのではないだろうか。交わりの中にあって、例えばいろんな考え方があります。ユダがなぜイエス様を裏切ったかというと、実はユダはイエス様に対してすごく期待をしていたけれども、後に失望に変わったんだ、がっかりしたんだ。このイスラエルという国をローマから解放してくれる解放者のような素晴らしい働きをしてくれるだろうと思っていたんだけれども、どうもそうではない。イエス様に対して失望したんだ。それがイエス様に対する裏切りの理由なんだ。そしてまたさらにはこういう人もいます。ユダがイエス様を裏切ったのはイエス様を試したからだという説があります。なぜかというと、裏切られて引き渡された時にイエス様はきっと最後の最後で自分が主であること、神であることを明らかに示す、そのような素晴らしい奇跡を起こすんじゃないか、それを期待した。カヤパと同じである、ピラトと同じであります。だからそれを見たかったんだ。いや、どちらにしてもユダはそのような神様に対し、そしてイエス様に対して疑いがあったときに、さまざまな不安があったときに交わりを持っていなかったように思えてなりません。これは私の思いですから、聖書的にどうかということではありませんけれども、互いに自分が不信仰になってしまうということは私たちの中に、信仰生活の中にあるものであります。その時に共にいた弟子たちにそのことの会話がなされていない。喧嘩もしていませんけれども、ユダはね、他の弟子たちと。しかし交わりも当時になかったように思えてならないのであります。互いに重荷を負い合う、悩みや葛藤を話し合う、打ち明け合う、その戸惑いを互いに支え合うということがなかった。なのでイエス様はそれがお弟子さんたちの中にあることを感じられたんでしょうね。だからお弟子さんたちの足を洗ったんですよね。で、洗った時にイエス様は何と言われましたか。私がしたようにあなた方もするためです、使えるためですというふうに言いました。あえてそれを最後の時にしなければならなかったということは、お弟子さんたちの交わりの中に本当に使え合うという交わりが十分にできていなかったことを感じられたからではないでしょうか。 弟子さんたちは二つの問題、罪を持っておりました。一つはイエスの言葉とイエス様のなされたことをちゃんときちんと見ていなかった。それと互いに使い合うということにおいてお弟子さんたちには課題があった。それゆえユダのこの裏切りに気づくこともなく、お言葉は成就していく。しかしそれに反してイエス様のその弟子たちに対する愛と慈しみ、徹底的なこの思いやりは、これは最後の最後まで続きます。イエス様を裏切るために近づいたユダに対してさらに口づけを持って何のために来たのかと問うのであります。ここに大きなこの罪の大きさというものが明らかに示されている出来事であります。私たちにとって互いに弱いものであります。どうか互いに仕える、そしてイエス様をじっと見つめ、イエス様の言葉に耳を傾ける、そこから来る交わり、仕え合う、その姿はイエス様が求めておられる姿ではないかなと思えてならないのであります。そんな中でペテロは同じようにイエスを知らないと裏切りながら許されていくのであります。そこにどこに違いがあるんでしょうか。その点はまた午後共に学んでまいりたいと思います。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、キリストの変わらない愛と慈しみを覚える出来事でありました。それゆえにユダの裏切りは本当に大きな罪であることを教えられます。しかしそれでもやまない招きの言葉を私たちはイエス様から聞きます。どうかその招きの言葉に私たちはいつも応答するものでありますように、あなたのお言葉に注意を払うものでありますように、イエス様がなされたその一つ一つに私たちが感動するものでありますように、どうぞ私たちの心を神様に向けさせてください。お言葉に向け続けるものであらしてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。